お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙10章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙10章の学びに入りますが、パウロはまだこの章を通してクリスチャンの自由というテーマについて述べています。そしてパウロはこの章においてイスラエル民族の例を挙げ、自由について別の領域について説明していきます。第一コリント人への手紙10章の本文に入りますが、1節。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆、雲の下におり、皆、海を通って行きました。そこで兄弟たちという言葉は、九章の最後の節に結びついています。パウロはたった今、自分はキリストの裁きの座で失格者になりたくないこと、そして報酬を受けたいことを話したばかりです。パウロが、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのですという表現を使うときは、兄弟たちが何かを知らないか気づいておらず、パウロはこれからそのことを説明しようとします。コリントの教会は、ユダヤ人と異邦人の両方から成り立っている教会でした。今日ユダヤ人クリスチャンというのはちょっと珍しい存在ですが、この当時は異邦人のクリスチャンはもっと珍しかったのです。なぜなら最初のクリスチャンたちはほとんどがユダヤ人だったからです。またパウロが私たちの父祖たちはというとき、彼はユダヤ人の改宗に語っています。彼らはパウロと共にイスラエル人であり、同じ歴史を共有してきました。また、皆雲の下におり、皆海を通って行きましたとは、もちろんイスラエルの人々がエジプトの束縛から逃れて、航海を渡った時のことを指しています。第一コリント人への手紙10章の2節から5節。そして皆、雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受け、皆、同じ御霊の食べ物を食べ、皆、同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は、神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。彼らの大部分はとありますが、このことは、人がかなりのところまで行っても、信者にならないこともあり得ることを示しています。イスラエル人たちが航海を渡ったとき、素晴らしい自由が与えられました。モーセの律法はそのときにはまだ与えられていませんでした。ですから彼らは律法のもとにはありませんでした。そのとき彼らは偉大な自由を持っていましたが、その自由を乱用してしまいました。特権は最終的な失敗に対する保険ではありません。政治的領域やビジネスの世界や 社会的な世界で特定の特権を与えられている人々の多くもそのことを学んできました。またここには、そして皆、モーセにつくバプテスマを受けたとありますが、バプテスマを受けたとは多くのことを意味します。古典的なギリシャ語の辞典の中には、バプティゾーというギリシャ語には20もの意味が書かれています。その中の一つの意味は、同一視するという意味です。事実、水のバプテスマは、私たちがキリストと一つになるということを語っているということで、その意味があります。私たちは聖霊によるバプテスマによって、主と共に葬られます。それが聖霊のバプテスマです。聖霊は私たちをキリストの体と一つにしてくださり、私たちをキリストの体の一部としてそこに迎え入れてくださるのです。第一コリント12章の13節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。パウロは十二章でこのことを扱います。でもここには彼らがモーセにつくバプテスマを受けたと書かれています。彼らはどうやってモーセにつくバプテスマを受けたのでしょうか。出エジプト記の記録には彼らは海を乾いた地の上を歩いて通り抜けたと書かれています。神様が彼らのために紅海を乾かされたのですから、彼らは少しも水に濡れませんでした。全く乾いた地の上を通り抜けたのです。ですから、パウロがここでモーセにつくバプテスマを受けたというとき、水のことを話しているのではないことは明らかです。またこれは聖霊のバプテスマのことでもありません。なぜなら彼らはキリストではなくモーセにつくバプテスマを受けたと書かれているからです。これは単に彼らがモーセと一つになったという意味なのです。ヘブル人への手紙11章29節にはこう書かれています。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが、飲み込まれてしまいました。イスラエルの子らはモーセと一つになりました。信仰によって彼らは紅海を渡りました。それは誰の信仰によってでしょうか。それは彼ら自身の信仰ではありませんでした。彼らにはそのような信仰はなかったのです。出エジプト記を読みますと、彼らはエジプトに戻りたかったことがわかります。さらに彼らは、自分たちをあのようなひどい荒野に連れて行ったと言ってモーセを非難していました。ですから、実際に信仰があったのはモーセなのです。水辺に降りて行って、神様が命じられたように、後悔を打ったのはモーセだったのです。乾いた地の上を彼らを導いていったのはモーセでした。彼らが向こう岸に着いたとき、彼らはモーセの歌を歌いました。出エジプト記15章にそのことが書かれています。そのようにしてイスラエルの人々はモーセと一つにされたのです。このすべてのことは私たちの救いの一つのイメージを与えてくれます。キリストは死の水の中を通られました。そして私たちは主の死によって救い出され、主と一つにされ、そして今生きておられる救い主と一つにされたのです。私たちはそのようにしてキリストにつくバプテスマを受けたのです。そのようにしてバプテスマは私たちを救います。私たちがキリストを信じたとき、聖霊のバプテスマが私たちをキリストのうちに入れてくださるのです。 水のバプテスマはこのことを説明しており、とても大切ですが、でも、それはあくまでも儀式的なバプテスマに過ぎません。本当のバプテスマは聖霊のお働きなのです。さて、イスラエルの人々は、モーセにつくバプテスマを受けて紅海を渡ることができました。皆、同じ御霊の食べ物を食べとありますが、つまりこれはマナのことです。また、皆、同じ御霊の飲み物を飲みましたというのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストですと書かれていますが、つまりキリストを説明しているのです。さらに、にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされましたとありますが、なぜこれらすべてのことが私たちのために記録されているのでしょうか。パウロは次にその理由を述べています。第一コリント十章の六節。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。パウロはイスラエル民族に起こったことを私たちに適用します。彼らに起こったことは私たちへの戒めのためでした。これは私たちのために書かれたのですから、私たちはそこに書かれていることに注意を払わなければなりません。イスラエル人たちはこのような素晴らしい自由を与えられて、それをどのように用いたのでしょうか。彼らは悪を貪ったと書かれています。その悪とは何だったのでしょうか。民数記11章4節から6節。そこにはこのように書かれています。また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上、イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリも、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。六節には、彼らは悪を貪ったと書かれていますが、問題は彼らが自分たちに対する神様の御心の外にあるものを欲しがったということなのです。そしてこれをきっかけに、イスラエルの民は次第に神様から離反して行きました。あなたは何かを欲しがることが罪につながって行くということに気づいたことがあるでしょうか。そのことは、エデンの園においてすでに始まっていました。創世記三章の六節を読みいたします。そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。それは神様の御心の外にある何かを欲しがることでした。結局欲望とは何なのでしょうか。心理学者は欲望とは人生で最上のものであると言います。欲望とは何でしょうか。それは神様の御心の外にあるものを欲しがることです。そしてその時にそれが与えられなかったのは、それが神様の御心ではなかったからです。第一コリント十章に戻りますが、七節。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って、偶像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。偶像とは、それが何であっても、あなたの人生の中で、神様が中心であるべき場所に取って代わるものです。八節から十節。また私たちは、彼らのある人たちが姦淫をしたのに倣って、姦淫をすることはないようにしましょう。彼らは姦淫のゆえに、一日に23,000人死にました。私たちはさらに、彼らの中のある人たちが 主を試みたのに倣って、主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣って、つぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。パウロは人々の罪のいくつかを挙げています。イスラエルの民は、ずっと続けて神様に対してつぶやき、不平を言いました。これは神様の御心の外にあるものを欲しがる人たちの実例です。神様はいつでもご自分の民のために何か良いものを用意してくださっています。その当時もそうでしたし、今でもそうです。でも彼らは一貫して彼らに対する神様の御心を超えたものを欲しがりました。11節。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。私たちはこのすべてのことからレッスンを受けなければなりません。私たちにはクリスチャンの自由がありますが、私たちの望むものは神様の御心によるものであるべきなのです。これは私たちが理解すべきとても大切なことです。第一コリント人への手紙十章の十二節。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなたが誰であるかに関わりなく、あなたも今日、倒れるかもしれないのです。たとえ成熟したクリスチャンであっても、つまずき、倒れることがあります。ですから私たちの人生の中で、神様の御霊を消すことがないように、神様の御心の領域にとどまるように、よく気をつけることが必要です。第一コリント人への手紙十章の十三節。あなた方のあった試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。多くの人たちが、自分があった試練、または誘惑には、今まで誰一人として会ったことはないだろうと感じます。あなたがどのような試練または誘惑を経験しているとしても、必ず同じような種類の試練または誘惑に会った人たちがいるはずです。そして大きな慰めは、神様が私たちのために必ず脱出の道を備えてくださるということです。神様は誠実なお方であり、私たちが耐えられないような試練または誘惑には合わせられることはありません。14節から15節。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。コリントでは偶像礼拝が誘惑でした。あなたの誘惑は偶像礼拝ではないかもしれません。でも、聖書は、むさぼりも偶像礼拝であると言っています。今日私たちの周りには、むさぼりがたくさんあります。16節から19節。私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンは、キリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても、一つの体です。それは皆の者が、共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は、祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、 偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。パウロは偶像は無であると言います。ですからもし肉を偶像に捧げたとしても、肉は何の影響も受けません。20節。いや、彼らの捧げ物は神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。パウロはまだクリスチャンの自由について話しています。偶像は無ではありますが、偶像の背後には悪霊礼拝があります。21節。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。つまり、ある人々にとっては、偶像に捧げられた肉を食べることは、偶像礼拝になりうるということです。信者は、自分の心をとても注意深く調べなければなりません。22節から23節。それとも、私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか？まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。パウロはここで、私たちには、聖書が沈黙していることは、それを行う自由があると言います。パウロはその当時行われた偉大なオリンピックの行事に参加したのではないでしょうか。なぜなら彼の実例の多くは、当時大きなコロシアムやスタジアムで持たれた運動競技から取られたものだったからです。パウロはすべてそのような事柄はしてもよいけれども、すべてのことが有益とは限らないと言います。つまりそれらのことが私自身を信仰の上に築き上げるわけではないということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、自由は何でもしてよいという免許ではないというテーマで、第一コリント人への手紙10章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。